パチッと再生ありがとうございます。梅サーティです、非常に非常に鼻声でございますが、本日も一章読ませていただきたいと思います。風っていうのはね、これなかなか普通俺の場合はですね、かからないんですけれども、最近は風邪をひくと1日では治らなくなってまいりました。なぜでしょうか。気持ちが弱くなったのか、やはり免疫力がなくなってきたのか、やはりですね、みそじに入ってくるとそれなりに体の方もビシバシとやられてくる模様でございまして、ちょっとずつね、食事とかもね、そろそろ気をつけて、内面から、非常に免疫力のあるものを取っていかないといけないかなと、これ日々痛感する毎日でございます。風邪をひくとやっぱこういうことをよく考えますね、なるべく風邪などひかないようにみんなも気をつけて生活してください。ということで、今日も一章読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の民数記第14章。前回衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った。さあ、私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。しかし前回衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。その時、主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で起こったすべての印にもかかわらず、いつまでも私を信じないのか。私は疫病で彼らを撃って滅ぼしてしまい、あなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう。モーセは主に申し上げた。エジプトはあなたが身力によって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実、彼らはあなた、主がこの民のうちにおられ、あなた、主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもし、あなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らを荒野で殺したのだ。どうか今、我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束されました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。 トガと背きを許すが、罰すべきものは必ず罰して、父のトガを子に報い、三代四代に及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。主は仰せられた。私はあなたの言葉通りに許そう。しかしながら、私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし、私のしもべカレブは、他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。低地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日向きを変えて、葦の海の道を通り、荒野へ出発せよ。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い改宗は私につぶやいているのか。私はイスラエル人が私につぶやいているのを、私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え。これは主の御告げである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう。この荒野であなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほかは、あなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうと、あなた方が言ったあなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまで、あなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間、あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。主である私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い改宗のすべてに対して、私は必ず次のことを行おう。この荒野で彼らは一人残らず死ななければならない。モーセが彼の地を探らせるために使わしたもので、帰ってきてその地について悪く言いふらし、前改宗をモーセにつぶやかせた者たちも、こうしてその地をひどく悪く言いふらした者たちは、主の前に疫病で死んだ。しかし、彼の地を探りに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは生き残った。モーセがこれらの言葉をすべてのイスラエル人に告げたとき、民はひどく悲しんだ。翌朝早く、彼らは山地の峰の方に登っていこうとして言った。私たちは罪を犯したのだから、とにかく主が言われたところへ登って行ってみよう。するとモーセは言った。あなた方はなぜ主の命令に背こうとしているのか。それは成功しない。登って行ってはならない。主はあなた方のうちにおられないのだ。あなた方が敵に打ち負かされないように。そこにはアマレク人とカナン人とがあなた方の前にいるから、あなた方は剣で打ち倒されよう。あなた方が主に背いて従わなかったのだから、主はあなた方と共にはおられない。それでも彼らは構わずに山地の峰の方に登っていった。しかし主の契約の箱とモーセとは宿営の中から動かなかった。山地に住んでいたアマレク人とカナン人は下ってきて彼らを撃ち、ホルモまで彼らを追い散らした。 当。第14章はここまででございます。今回の章も非常にストーリー性があったので分かりやすかったのではないでしょうか。そして神が非常にやはり怖いですね。これはもう民が信じなかったことについて、どうしても神がそのことに対して他の者たちのためにね、彼らを罰したというそういう結末をここではもってして伝えようとしているのではないでしょうか。そういう意味ではですね、非常に今の時代に生きている僕たちっていうのはイエス・キリストがね、僕たちの罪を全部背負ってくれたことによって許されている部分っていうのが非常に大きいなとこう思いますね。やはり旧約聖書の時代は個人個人のと神との対峙っていうのがね、まだより鮮明にあった時代だったので、非常に神も子供たちに対してね厳しかったといいますか、より強く多くを求めていたっていうね、そういう時代だったのではないかなと、こう梅は解釈している一章でございました。ということでですね、今回はここで結構長めになってしまったので終わりにしたいと思います。今日はもう一章もしかしたら読むかもしれません、また数十分後か数時間後かに多分アップするので、よかったらもう一度足を運んでください。ということで、とりあえずここで一旦締めさせていただきたいと思います。それでは、梅、梅、梅、サーティーでした。